まあ時間がかかるついでにちょっと待ってもみたんですが、まあエリカの仲間人情報から先はありませんでしたということで、では行ってみたいと思います。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト総局8月の土鍋配信第10回、とうとう2桁になりました。本当にこんなにやってんだ。収録日は7月14日、パーソナリティよりくら初めてお送りいたしますっていうのがですね、ちょっと風邪ひきましてですね、喉が痛いんで、内容そんなにほらメッセージいっぱいしてるわけでもないので、今日はちょっと短めにいきたいなと思っておりますが、まあそういうことで、まずは超高速高知マテリアルニュースということで、早速今回もニュースからいってみたいと思います。とりあえず派手なとこからっていうことなんですが、本家一つ目、高知マテリアルの公式サイトが更新されました。キャラクターページに仙道エリカのキャストおよびサンプルボイス01から03が追加されましたと。ねえ、せっかく、音声でやってるラジオなんで、これ、使って、こう、全部、一から三まで流してやろうかと、最初思わなくはなかったんですが、こういうものを使うのはやめてくれってサイトに書いてあったんで、とりあえず問い合わせもしないでやめました、ということで、まあ、聞きたい方は、本家のサイトの方に直接行ってみていただきたいのですが、仙道エリカの声が、三村翔子って読むのこれ。この人ね、ものすごい数の別名があってですね、ちょっと調べてみたら、こう、浅見やさきっていうの、本当に。神田理恵、佐伯亜美。で、この三村と翔子、このね、三村と翔子が複数パターンあるんだよ、これ。今回は咲く子供じゃないですか。飛ぶ方の、飛翔の翔の子供とかあるんだよ。なんでこの人こんなにいっぱい名前持ってるのかよくわかんないですけど。まあ、仙道エリカは三村翔子さんでしたと。一応聞いてはみたいんですけど、こう、吸血鬼モードの声ってまだないんですね。どうもこう、普通に生徒会やってる感じの声が多かったので、まあ、吸血鬼モードの声とかがちょっと違うんだったら、まあ、そこいる辺は今後のお楽しみかなと。思うんですが、こう、なんていうんですか、発表されて以来ですね、こう、2チャンネルから、いろんな各種サイトから、いろいろなところに、まあ、ほなみ来た、みたいなことが書いてあるわけですよ。このスレ的にはほなみ来た、なんですけど、僕個人的にはですね、この人はデモンベインのアルアジフで、エセルドレイターでアナザーブラッドと。個人的には、獣の方向来た、っていう感じで、あれは、ほなみの中の人ではなくて、アルアジフの中の人だと。いう感じで、まあ、個人的にはそういう感じで行ってみたいなと思いますが、このスレの皆さん的には、ほなみきたーで一つ、よろしくお願いしますと。ということで、まあ、次。そう、まあ、ギリギリで、前回拾えなかったんですけど、主題歌の作曲者がわかりましたと。オーガスト同人データベースの遠藤さんとこの、フォーチュンアテリアの主題歌、7月1日の日記ですね、にあるんですが、じゃがいも公爵。誰だこいつ。ルナパスポートってPC 版のアケルリのサントラですね。アケルリのサントラのディスク3の、トラック2月要求のアレンジに参加と。で、この人が本当は松田純一さんという方らしくて、まあ、これだけだと賞味何もないに等しいというかですね。こうメロディーがちょっとでもわかるとか、こうアレンジの感じがちょっとわかるとかだと、まあ、もうちょっと情報としては有益なんですけど、これだけだと、この松田純一っていう人が作曲と編曲をしてるっていうだけなんでね。割とこう情報としては目新しくありつつも、割かし残念感のある感じの情報なんですが、まあ、なんだ、コミケの時にね、オーガストブースでムービー公開みたいなこと言ってますんで、曲のお披露目は多分その時にね、ムービーの後ろにかかってるんじゃないかなと思います。で、ついでに本家もう一つなんですが、イベントの CG の公開が始まりましたと。座って紅茶飲んでるエリカと、うさぎ抱いてるシロですね。これがさ、だからまだ2枚しかないんですよ。で、こっちの方が声優の公開がうんぬんより先に始まってるんですけど、なんでこっちを全部揃える前に、 全部揃えるっていうか、こう、一通り、なんていうの、ヒロインが5枚、5人いるから、CG が5枚出てから次の展開なのかなと思ってたら、白まで公開されたところで、千堂エリカのキャスト発表と。なんかバラバラじゃないっていうのが、ちょっとまあ気になってはいるんですけど、まあわかんないっちゃわかんないですけど、まあそれもしょうがないですからね、ある程度。僕がやってることじゃないんで、まあ、そういう感じのことでしたと。で、次なんですが、恒例となりました、SS 紹介を今回も。君たち、途切れないね、君たちも。しかし。まず、時の園森早坂さんの、フォーティンアテリアルサイドショートストーリー、黒いロングのワンピース。から、宇宙の星の片隅からのハテナの朝霧玲一さん。プチ SS、これ多分二人三脚って読むと思うんだよな、きっと。二人三脚だと思います。クゼキリハ。から、オータムネイル・カイフさんの、フォーティナティレル・リチタッドズ・パースト・ベイン、4分の2出会い。で、これがやっぱり4分の3に続くって最後書いてあったんで、まあ、これも続いてくだろうなと。途切れないね、君たち。頑張るね。ゲーム全然出てないのに。から、まあ、細かい話なんですけど、夏コミに出るという、なんだ、フォーチュンアテリアル SS 本ですね。の、途中経過のメールとかが、まあ、僕もほら、作者なんで、途中経過のメールとかが、風ホタルさんのとこから来てまして、まあ、詳しいことは言いませんが、原稿未提出の人が、6人中、2人かな？だいぶできてますね。残り2人ならなんとかなんだろうっていう感じの、ことなんですが、まあそういう感じでですね、ゲーム出てないのに SS 書いてる人々がなんかみんな元気だと。次回にちゃんと例えばこの、リサトズ・パスト・ベインの4分の3あたりはちゃんと次回に間に合ってるのかとかですね、これせっかくだからゲームが出るまで途切れなかったらすげえなと思うんですが、そんなにあるものかどうかっていうまあ今んとこ、こう、だって10回ですよ。10回って言ったらですね、こう、2週間ずつでやってるんで、各週でやってるんだから基本20週あったわけですよ。20週でしょ？1ヶ月が5週だとしたら4ヶ月でしょ？で、4ヶ月の、4ヶ月っていうこの長い間ですね、こう、出てもいないゲームの SS が、2週に1個は最低限出て、どっかに上がってたっていう、すごい状況に、こんなゲームないだろう、他にだって。っていう気がまあちょっとするんですが、これいつまで続くんでしょうね。非常に楽しみになってまいりましたが。今回ニュースはこれで全部ですと。はい、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。で、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちしております。で、バイナリーポッド経営再建委員会というですね、前回適当に言ってみたら本当にメッセージが来たっていう、非常に、こう、愉快な状況で始まりました、このバイナリーポッド経営再建委員会なんですが、カラフさんから一通、今回は新コーナーということで、こっちに回ってみます。まず、24時間営業できない時点でネットカフェとしては失格です。従業員総出で花見をしている場合ではありません。よって、泊まることも考えた施設や用具を用意しましょう。シャワールームや寝具、ゴロ寝ができる席、制服目当ての人のために雪の上下の抱き枕もあるとなおよりですね。そうか。それと、かすみさんという PC に強い人がいるのですから、ネットで従業員の写真を展示して制服目当ての客も集めるべき。制服がもったいないです。我ながら普通すぎる意見だ。ということで、ありがとうございます。で、これね、特に、こう、抱き枕のあたりとかですね、こう、従業員の写真を展示して、制服目当ての客面を集めるべきとかのあたりがですね、こう、店員の大反対で実現しない未来とかが、えらい簡単に想像つくんですけど、吊るされるぞ、そんなこと言ったら特に雪あたりに。すごいよ。 で、このね、24時間営業できない時点でっていう、ここのところがね、非常にネットカフェとしては微妙というかですね、あのバイナリーポットって実は駅から近くないんですよね。で、周辺もいきなり住宅街でしょ？で、歓楽街が近いわけでもないと、要はだから飲み屋が近いとか、そういう事情で、何か理由があって、そこに泊まらざるを得ない人っていうのが、お店の中以外からは発生しない立地なんですよね。で、だからね、24時間営業することに、あのバイナリーポットの立地で意味があるかって言ったら僕は実はないと思ってました。なんで、ね、24時間、でもね、やったらやったでいそうな気はするんですよね、お客さん自体はね。ただ、例えばワールドは、3時間だか4時間に1回接続を切断しないといけないでしょ、通常回線では。なんか、そのタイミングで帰りそうな気はするんですけどね。なんて言うんだろうな、あの店はね、そういう、こう、一つ一つが、こう、いろんな意味で中途半端な。困るのがね、だからいずれにしてもね、ネットカフェ、じゃないですか。あれはネットとカフェのどっちが本業にしたいのかっていうのがはっきりしてないと、この後どうするかって結構難しいんですよね。で、まあ、とりあえず今回カオスさんから来たこのメッセージに関しては、基本そのネットがメインの、まあ、話の持ってき方だと思うんですが、今のスタッフで24時間営業まず絶対回せないでしょう。今の時点で赤字なのに、24時間回すためのスタッフの人件費って絶対出ないですから。そういうとこ考えるとね、24時間化は難しいんですよ。で、なんていうのかな、どっちかっていうと、こう、誰が店員でも確実なサービスができるっていうよりは、あれは店員の、質にムラがあるのが特徴みたいなところがあるので、逆手にとってタレント商売するしかないと思うんですが、そうするとね、やっぱり24時間は厳しいですね。という意味で非常に、どうだろうな。これは、方向性として24時間営業って絶対ありはありなんですが、バイナリーポットじゃないものになりますね、多分。っていうところが、まあ若干心配な、プランではありましたと。どっちにしたいんですかね。こう、ネットとカフェをどっちを本業にしたいのかっていうのがね、もうちょっとだからカフェを重点的にしてネットをカジュアルにするとかね。本当にだから今言ったみたいなネットカフェになっちゃうとかね。何か、方向性を決めてからじゃないと、ちょっとまあ難しい展開になっていくのかな、バイナリーポットはと思うんですが、まあその中途半端さを作ったのが、まあ洋一ではなくて洋一の親父だったと。皆さんそこだけは勘違いしないように。洋一のせいじゃないですからね。本当は親父だけはね、親父だけはね、まあとりあえず何とかしてやらなきゃと思うんですが、ということで、バイナリーポット経営再建委員会は我々の力でバイナリーポットを黒字営業へ導くべく、様々な提案をしていきましょうというコーナーです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載っけておきましたので、タイトルに経営再建委員会って書いて送ってきてください。お待ちいたしておりますと。進行的には早くもここからエンディングなわけですが、まず最初にですね、そうそう、抱き枕の魅力がわからないという、前回から正式にコーナーにしましたって言ってたこのコーナーにですね、いつもの方ではなくて、TM さん、どうもこんばんは、さて抱き枕のことについてついにコーナー化までなったということで、購入経験のある私もちょこっと言わせてもらおうかなとメールしました。購入経験あるんだ。某どこかのブログで見たという胸のある枕ですが、やっぱそれはすでに枕じゃなくて別のものになってるんじゃないかと思います。やっぱそう思う。最近発売されたオーガストキャラ関連の枕、かっこシーツを買ってる私ですが、シーツもあったの。こういうものがもし発売されたとしてもきっと買わないでしょうね。個人的には置き場所を確保できるのかどうかが大きい問題なので、中身入りのものはもう買えません。ただ抱き枕の魅力を人に伝えるっていうのは結構大変なんじゃないかなと思います。まあ普段画面上でしか見ること、確保して会うことができないキャラクターに触れることができるっていうのが大きいんじゃないでしょうか。 まあ、触れると言っても布ですけど。とにかく、等身大枕ならと買いまくっている人は別にして、個人的には好きなキャラクターが等身大で見れるのが嬉しいですね。とはい、ちなみに、私は開封して眺めたり、自分のサイトにアップするために写真を撮ったりしたことはありますが、抱いて寝たりしたことは一回もありませんよ。なんで買ったんだ、それ。まあいいや。たまにどこかで画像として上がってくるような、部屋一面に枕が敷き詰められているような、あんな状態にはなってません。ちゃんと隠してありますので、踏み込まれても大丈夫です。それではまた。はい、ありがとうございます。いや、さ、私は開封して眺めたり自分のサイトにアップするために写真を撮ったりしたことはありますが、抱いて寝たりしたことは一回もありませんよって、なんで買ったんだって。枕じゃなくてもいいじゃん。やっぱ等身大、そう、等身大ってところがやっぱ大きいんですかね。もうもはや枕である必要はないよね、これ。シーツも買ってるんだよね。まあ、シーツを敷いて寝るかっていう話で言うと、どっちが嬉しいのかな。だけど、明らかに、こう、なんて言うんだ、女の子の絵は描いてあるけど、明らかに円柱の形をした抱き枕と、女の子の絵は描いてあるんだけど、こう、明らかに二次元でしかないというか、敷いてあるシーツの形しかしていない、シーツっていうのは、眺める人としてはどっちが嬉しいのかっていうのがちょっとよくわかんねえな、こうなると。シーツっつうのもあるのね。そうか。へえ、なんか、寝具業界はいろいろやってるんだね。そう、それからさ、中身入りのものはもう買えませんは分かったんですけど、こう、よくよく考えてみたらですね、あれ、中身って統一規約とかあるんでしょうか。違うサイズの枕と、枕カバーを別々に買ってですね、いざ使おうと思ってみたら、例えば枕が、なんだ、想定よりもちっちゃかったとか、明らかに枕が大きくて入らないとか、そういうことになったらどうするつもりで買ってるんでしょう、一体。やっぱね、だから、中身も買わなきゃダメだよっていう。そうそう、中身を買って部屋に敷き詰めて、踏み込まれたら大変なことになるっていうところまでやらないと、やっぱこう、抱き枕とは、抱き枕 ER 的には、それくらいやらなきゃまずいんじゃないかと思うわけですが。で、最後のプリッシュですが、あそこまで行くと別のものっていうのは、僕も大変、大賛成です。あれは、おかしいよね、なんかあれね。あれ、思いつくやつはいると思うんだけど、なんであれ売ろうと思ったのかね。おかしいよね、あれ。そうか、TM さんも買わないか。あれ、誰か買わないかな。あんな謎のアイテムめったにないと思うんですけどね。ほんと誰か買わないかなと思ってるんですけど。まあいいや。普通オタ、普通オタに行きますが、で、その TM さんからも普通オタが来てます。数百数千というトラックバックと戦いながら毎回放送を使うのです。ありがとうございます。こちらへのメールもきっと1回目の放送に出した以来になると思うんですが、もうぶっちゃけて言うと、現在遡って聞いてます。何回目から聞いてないのかとても言えませんが、コツコツと続けて10回目おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと最初の頃のコメント忘れてしまってるんですが、新作が発売されるまでと思ったんですが、放送頑張ってください。今回からためずに聞こうと思います。はい、ありがとうございます。ね、無理して遡らなくても、ほら、基本的に意味があってやってる番組じゃないですから、まあ、聞けないときは、とと流しちゃうとか、もうそれぐらいの感じでいいんじゃないかと思うんですけど、そんなにね、前回を聞いてないから、全然わかりませんっていう内容は、そんなになかったような気がするだけかな、僕が。うん。で、それからね、こう、新作が発売されるまでと思ったんですが、っていう、この番組をいつまで続けるかっていう話なんですが、決めてないんですけどね。決めてないんですけど、なんとなく、最低でも、こう、番組、新作が発売されるまではやってるげな話の流れになんとなくいってるかなと。で、まあ、メインにしてるのが、新作はこうだっていう、まあ、ニュース絡みっていうか、まあ、ヨタ話絡みのコーナーなんで、途中でやめちゃうと始めた意味がなくなるっていう、こう、なんだ、存在意義的な問題から考えて、多分そこまでは最低限やるだろうなと。誰が続けるのかっていう考えると、こう、今すぐやめたい部分はあるんですけど、まあしょうがないよね。だって僕しかいないからね。誰か始めてくんないから、別のラジオ、ほんと。僕むしろ話すよりは聞きたいんだけどさ。だったらやんない？ まあいいや、そういう感じで。はい、TM さんありがとうございました。で、もう一通、メイの浜さん。おはようございます、メイの浜です。最近、風邪をひきました。7度超えです。7度超え高いね。折倉さんは風邪などひかれていませんか？大丈夫ですか？夏風邪には十分注意してくださいね。ごめんなさい、ひいてます。今喉痛いです。実はもうひいてます。すいません。さて、フォアテリ関連の情報が次々と、続々と入ってきていますよね。オーガスとアリアは夏のコミケ出展、フォアテリの公式サイトでは CG 公開開始と、この2週間のうちにいろいろなことがあったと思います。今後も、オーガストから発表される情報に期待したいと思います。ところで、ファンクラブ通信ですが、ここ、折倉さんのご好意をありがたく頂戴するところではありますが、なんかこう、やりきってないような気がするのは、私だけでしょうか。と、まあ、この辺で置いておきまして、今週は6通あたりかな。新コーナーも始まるようですし、この番組へのお便りがどんどん増えるといいですね。ではまた。ということで、風邪ひいたメイの浜さんでしたが、喉痛いです。僕も風邪ひいてます。すいません。いいんだ。今日はとっとと終わるぞ。ということで、ゆうきかなでファンクラブ通信ということで、やりきってない感のあるメイの浜さんの到着数予想が今回6通でしたが、今回メッセージはこれで最後なんで4通でした。ということで、まあ、今回惜しくも何もありません。ただの外れです。残念でした。ということで、まあ、無意味に、エフェクトなんか使ってないわけですが。まあ、そうだね、フォアテリー、そう、オーガスとアリアが夏のコミケに出ますよっていう話で、何ですか、無料配布小冊子をいついつ配りますよっていうスケジュールとかがまあ出てるんですが、これはもうちょっと差し迫ってからっつうかさ、コミケって8月19日だよね。今回が14日でしょ？次の収録が例えば28日だとして、その次は8月2週で、前週か。8月2週だから、8月11日かなんかに多分2回後ろの、収録があるんですが、まず多分そこで、また例によって、なんだっけ、ドリームパーティー東京へ行こうみたいな感じで、ちょっと、夏コミのオーガストはこうですよみたいなのを挟もうかなとは思ってるんですが、もうこれは分かってることなんで先に言っときますけど、オーガスト、18禁のゲームのブランドですからね。で、買いたい僕ら、興味持ってる僕ら、まあ、メイの浜様だからさ、メイの浜様は、まあ、なんだ、まあ、そういうことなんだけど、大多数、18歳以上だよな。それは、みんな分かってるな。大人なんだからな。大人の振る舞いをしような。僕らがファンであったという事実によって、オーガストに迷惑かけるのは良くないからな。考えておこうね、みんなね。そこは。ということで、よろしくお願いします。大丈夫だと思うんだけどね。大丈夫だよね、みんなね。ということで、まあ、イベント、そうですね。夏コミもだいぶ迫ってきてて、まあ、無料配布小冊子が今度の中身は何だろうとか、いろいろ気になることは気になるんですが、まあ、見ないとわからないので。まあ、見てからのお楽しみということにしたいと思います。で、次メッセージ対象なんですけどね。
メールが来たわよ。ちゃんと返事出しなさいよ。
すいません、メールが来てしまいました。メールは切るの忘れてた。よいしょ。全然関係ありませんでした。はい。なんだっけ？メッセージ対象だよ。メッセージ対象なんですけど、一応、まあ、初めてお便りが来たということで、バイナリーポット経営再建委員会にメールいただいたカフさんに、今回は出しとこうと思いますと。ということで、次、BGM 類。オープニングはブリリアントアズーリーで、今流れてます。エンディングがベティフルール。で、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。で、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。で、まあ、用意してあって、今回、久しぶりに使いましたが、交換音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの交換音を使わせていただきましたと。で、次、次回なんですが、今回、今が7月14日なので、2週遅れて、7月28日ですね。7月28日に収録の予定です。確か何にもなかったとは思うんですが、まあ何かあってずれるとかいうことがありましたら、サイトの方で告知をいたします。では、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第10回、パーソナリティ折倉はじめでお送りいたしました。